はい、じゃあ前回のパートから、あ、パートは、中川さんのね作品やその周辺を掘り下げていったんだけど、今度は、僕が参加させてもらって、コンペに出品した作品とその、まあ、ユニットを紹介しつつちょっと掘り下げていこうかなと思います。やっとご到着されました、ユニット名は東留拓也で、まあこの最初からいらしている音響家の久島拓也さん、
はい、
久島
です、と
で駆けつけていただきました、舞踏家の東留さんです、はい、よろしくお願いします。僕はですねここにあの演出として関わらせてもらいました、まあちょっと至らない演出でしたけれども、はい、よろしくお願いします。なんかまあこの結構半年ぐらいの期間かけてちょこちょこやりながらこう進めてったっていうようなまあ作品だったんですけど、まあちょっと概要を後からまあ2人からちょっと詳しく説明してもらいますけど、概要としてはまあ今回ダンス作品としてまあ一応提示はしたんですが、今回がこれ実は3回目で3回目の再演で、で前回に2回会って同じく大間が時っていう作品をやってきたんですが、その2回、まあ、1回目2回目からかなり3回目は変わって結構シンプルに削ぎ落としたものになったなっていう感想なんですけど、でコアになるコンセプトがあって、そのコンセプトは、まあ、久島さんと東留さんがこう考えたコンセプトで、一応ダンサーの動きがトリガーになって音が出て、その音をダンサーが踊るっていう、一見矛盾したようなねそういうものをはらんだ、コンセプトがそこにあって、で今回3回目は、それをちょっとシンプルにもっと見せていこうっていうような形でこういう感じになったんですけど、使った楽器があって、それがエレクトリックギター、これエレキギターじゃなくてエレクトリックギター僕らで呼んでるんだけど、どういうこだわりなんだかよくわかんない、そこら辺もまあ詳しく2人で聞いてみたいと思うけど、まあそういうものを用いて、まあ電子寄りのねちょっと音をこう奏でながら東留さんが動く様っていうのが作品になってるっていうような、そういう作品だったんですが、一応これを見てくれたのは清水哲也とあと中川さん2人見てくれたんですね。で、まあその感想からちょっと聞いてみたいですね、うん、じゃあまずは どちらでもいいですか、はい、はい、
まあでもなんかこう演劇的見方で見てしまったところもあって、演出っていう名前になった以上なんか、演出女子だったんだけど演出って形になったから、演出としてこう見る演劇の演出として見る感じで見てスタートしちゃったから、なんかねその前回よりもぶつ切りな感じがして、あ、つながらない見せ方をしたいんだなっていうことは当たり前だったんだけど、その時見た時はつながらない感じがちょっと前より残念だなとはちょっと思いながら、まあまあもうそう俺は思ったけどね。
てっちゃんは前回の2回目を見てるんだよね。
そうそう、
うん、そこからまあ比べての今回だったね、
うん、初めて見た人はどう思ったのかな、うん、
一応まあ僕演出助手から演出に3回目になったんだけどあの稽古してる段階で自分から僕が言ったんだけど、あのちょっと演出っていう表記にしてもらえませんかって、でなんでそうなったかっていうと、 ちょっとこうこのコンセプトに、まあ、1回目2回目で3回目関わってきて、あの2回目までは結構ちょっと2人のやつを聞いて、で僕がこう反射板的にこれを解釈してそれをこう言っていくっていうような段階を経てあの作品作ってたんだけど、だから僕はちょっと助手をしてるんだなっていうような感じで関わってたんだけど、ちょっともうちょっとこのコンセプトをよりクリアにして、で、コンペに出す作品として挑むためにはもうちょっと俺深く入らないといけないんじゃないかって思い始めてて、でだったら自分の思ってることとかっていうのももうちょっと盛り込んだ方がいいかな、それじゃないとちょっと自分のパワーが出ないなっていうのもあって、ちょっと途中から演出っていう形にしたいんですけどっていうような話を、まあ、東さんとかにもしてみたんだけど、で、まあ、こういう形になったんだけど、でなかなかそのダンス作品ってなった時に、特に舞踏ってなった時には演出ってなかなかあまり言わないのかなとも思うんですけど、
確かにあるかもしれないですね、うん、僕がいた中の新宿、うん、いわゆる振り付けという意味でしか、うん、あ、うん、その作品をする人は立たない、うんうん、まあ、それは舞踏の歴史から言えば新宿振り付けこそ演出も含んじゃうよっていうのももちろんあって、うん、だけど物語を作ることとはまた違うという感覚は僕は、うん、大学だからにいたことに覚えました、うん、違うなって、なんか普通にでもいいじゃんみたいな、うん、ありますね、
そう、あの演出っていう言葉で、まあ、喚起されることって多いから、そういう特に舞台を経験してきた人たちは結構その作演出っていうのが衝撃上界って、うん、あのもう通ってるから、その作をやる人が演出やってかなり世界観をがっちりこうその人が固めているんだろうっていうようなイメージはあるんだけど、なんかね、
なんか、うん、関わっていく人が多くなるなるほど伝えていかないといけないから、うん、そのまあ、ストーリーっていうことで話しやすくつながっていける、作っていけるのかなと思う、うん、
まあ実際やってみて思ったのは、あの演出にも二通りあるんだなっていうのがあって、なんか、まあ、作演出って言ってる人たちはやっぱりその自分なりの方法論や世界観があって、その世界を提示する、まあ、方法を提示するっていう感じなんだけど、僕にはそんな方法論もその世界観もないっていう状態の中、あの何をやったかっていうと、この作品っていうのをお客さんの前に提示した時に、見える形で提示しないとあのいかんだろうっていうところがあって、もうその世界観なり何なりっていうのを背負う演出ではなくて、整えていく演出っていうのがあるんだなっていうのを、まあ、今回やりながら僕は分かったんだけど、例えば商業演劇の人とかってあのかなりがっちりとした脚本があって、それをどう演出するかっていうので自分たちの世界、まあ、自分の物語世界ではないんだけど、それをどう提示するかっていうので、まあ、そういう仕事もあるだろうなって思うんだけど、多分どっちかっていうとそっち寄りなんだろうって思うんだよね。だから僕がやったことっていうのは、この久島さんと東さんの思ってること、そしてコンセプトをどんどん聞いて聞いてって聞いてって、で自分が思うことまたは他の文脈からこう得てきたこととかっていうのを返しながら、目になっていく、お客さんの観客の目になっていくっていうことをして、その2人がこの目指すところから外れていたら僕が直すしっていうような、かなり世界観とかを背負わない演出っていうことをやってたんだけど、
スーパーバイザーなんですよ。だから演出っていう言葉がいいか悪いかは、うん、多分 まあ、悪い方だとは思ってて、だから、ね、
今のね、うん、
まあ、スーパーバイザーとか、うん、のなんだろうね、野呂さんは何ていう名前で、ね、
そうそう、
監修だ、
そうそうそう、
監修なんだよ、そう、
カドウギョワペまあでも俺はあの演出っていう言葉で合ってるなって俺は思ってたの、
うんうん、
で結構ねその演劇やってきた人は作演出っていうイメージがあるから、うん、かなりそっちの目線で見るからなんだと思うんだけど、この作業は監修っていうようなちょっと、あちょっと引いたような、ね、目線でもないし、うんね、なんとなく助手っていう感じもなかったので、やっぱり演出っていうのがやっぱりこの言葉のまあだったんだろうなとは思うんだよね。
第三の
目、うん、そうそう、まあそういうところでそういう読み取りをする人もいるなとは思ったんだけど、ただまあそういうまあね、あの感想とか聞いてて、あ、まあ、そういうのもあるんだなというのは、うん、なんとなく分かります。